ルカの福音書7章ですね。ルカの福音書7章です。ここでの主題は、御言葉を受け入れる者、御言葉を受け入れる者です。私たちは前回、イエス様がいろんな教えをされたところを見てきましたけれども、敵を愛しなさいとかですね、与えなさい、求める者には与えなさいとか、そういう教えを見てきました。そして私たちはそれを自分たちの力で行うんではなくて、イエス様の御力によって行わなければならないところを見てきました。手の慣れた人に手を伸ばしなさいっていうふうに言われたのと全く同じようにですね、敵を決して愛することができない私たちに対して敵を愛しなさいと命じられておるわけです。したがって私たちにはできないんですけれども、でもお言葉の通りさせてください、行ってみましょうというですね、信仰による第一歩が必要なわけなんです。でその時に行うことができる力をイエス様は与えられるわけですけれども、ここから学ぶことはですね、7章から学ぶことは信仰についてです。パウロは、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの御言葉によるのです。ですからキリストの御言葉を聞いてそれを信じることが信仰だということなんですけれども、キリストの御言葉を聞くというのはどういうことなのか、またどうやって信じていけばいいのかということを見ていきたいと思います。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長が重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。これらの言葉を皆話し終えられるとというふうにイエス、と書かれていますけれども、イエス様は最後のところで御言葉を聞いてそれを実行する者は 岩の上に家を建てる者に似ているっていう話をされていました。そこで洪水が起こっても決して揺らぐことはなくびくともしないということが言うことをですね、イエス様は話されていました。そしてここでは実際にですね、人生において洪水が押し寄せている人の話が載っているわけなんです。ローマの兵隊の一人が病気で死にかけているということですね。で彼の上司にあたる百人隊長、彼はこのしもべのことをとっても愛していました。ですから本当に彼にとって大きな試練、本当に、この洪水なわけなんですね。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。百人隊長は自分が直接イエスのところに行ったのではなくて、ユダヤ人の長老たちを送って助けてくれるようにお願いしています。百人隊長はローマ人であって異邦人です。ユダヤ人ではありません。でイエス様は多くの人の病気を癒されましたが、それはあくまでもユダヤ人に対してでした。ですからユダヤ人に対する預言者であるのですから、私が言ってはいけないという思いがあったんでしょう。まずこのユダヤ人の長老たちを送ったわけなんですね。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。彼らは百人隊長が価値のある人間であることをしきりに訴えています。そのような病気を治してもらうということをですね、受ける資格があるんだということを、訴えています。ですから立派な人間なんですよということをですね、訴えて、そしてイエス様に来てもらおうとしたわけなんですね。けれども、次見てください。6節ですね。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下からお入れする資格は私にはありませんですね。その資格があると長老たちは訴えてますけども、その本人は、張本人は自分には資格がないことを言っています。イエスが自分の家にお入りになるには 私はそんな値する人間ではない、立派な人間ではないということなんですね。彼はイエスから助けをいただくために自分の正しさとか自分の素晴らしさにより頼んでないんです。むしろ助けをいただく価値など何もないというふうに認めています。で、これが信仰の第一歩なわけですね。自分には神から救いや祝福など受ける価値がないことを認めること、これがまず大事なんですね。で、私たちはそれをなかなか認めることができないわけなんです。調子がいい時に神様から祝福されている、神様の祝福を願うのですが、調子が悪くなると、いや、そのようなことはできないというふうに思います。なぜならば私たちは、まだその自分が価値ある人間だと思っているからなんですね。自分を他の人と比べてさほど悪い人間ではないと思っています。しかしイエスご自身と自分を比べるとき、私たちはどれほど罪深い人間か、汚れているか、醜いかを知ることができるわけです。百人隊長はここでイエスを主と呼んでいることに気をつけてください。イエスをありのままの姿で受け入れているわけなんです。イエスをありのままの姿で受け入れている。そうすると清いイエス様が現れてきます。そして自分が汚れていることを悟りますので、自分はこの方に近づいてはならないという思いが与えられます。ですからペテロは、主よ、私は罪深いものですから私から離れてくださいと言いました。ここでも同じです。自分の家にイエスが来てほしくないということですね。それを願ったわけなんです。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかしてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。彼は自分には助けを受ける価値は何もないと認めましたが、イエスの御言葉を信じました。お言葉さえあればしもべは必ず癒されるということなんですね。イエス様がそばに来るから癒されるということではないんですね。また触ってくださるから癒されるということではなくて、お言葉をくだされば癒されるということなんです。神は初めに天と地を創造されたときに、思い出してください。神様は光をあれと言われました。そうすると光がありました。大空をあれと言ったら大空がありました。その他の太陽とか月とか植物とか陸上とか、その他のすべてのものもあれと仰せになってそれがありました。つまり言葉によって天と地を創造されたわけなんですね。同じようにイエス様も言葉によって悪霊を追い出し、そして、病気を癒されたわけなんです。ですから何を信じているのかといったら、言葉を信じているかどうかということを私たちは吟味していかなければいけないんですね。本当に今自分がイエス様を信じてますと言ってるけれども、本当に頼っているところはこの言葉であるか、それともその他のものであるかということなんです。例えば私たちがよくしてしまうことは、自分の感じることによって神様を知ろうとしてしまったり、また自分の頭で思い描くイメージによってイエス様、また神様をしようとしてしまうわけですね。例えば、あ、この温かい気持ちが神様なのかなとかですね、神様のことが私はよくわからないって一生懸命ですね、それを頭の中で思い描こうとかですね、いろんなことをするわけなんですけれども、それでは決して私たちは神様のことを知ることができないし、神様に触れることもできないわけなんですね。聖書によって言葉、聖書の言葉を通して神に実際に生きた方と出会うことができるわけなんです。で、これがよく間違えられてしまうんですけれども、言葉によって出会うことができるんです。まあ、日本語ですと以心伝心とかっていう言葉がありますけれども、私たちが言葉を交わさなくてもですね、この交流ができるというようなものがありますが、しかしですね、本当に言葉を通してですね、私たちは人格的な交わりっていうのが可能になるわけなんですよね。ですから神様に対しても言葉なんです。そして言葉を信じることが必要なんです。ですからお言葉さえいただければ、このしもべはですね、実際にイエス様に触れられることができたわけなんです。と申しますのは、私も権威のもとにあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにします。彼は次に 御言葉に権威があることを認めました。私も権威の下にあるものですかと彼は言いましたが、イエスの御言葉の権威の下に自分がいることを認めたんです。言葉に権威があることをよく知っているのは誰だか知ってますか？わかりますか？子供なんですね。子供、学校の先生が教えることをそっくりそのまま受け取ってきます。単純にああそうなんだって思うわけですね。私たちが小さい時のこと思い出してくださいよ。そしてわからないところは素直に質問して、教えられたことによってもうその自分の生き方がかなり影響されていくわけなんですよね。それって何かっていうと、その言ってる話している相手の権威を認めてるんです。その相手の言葉に権威があることを認めているわけなんです。けれども大人はですね、自分の生き方っていうのはもうある程度定まっているので、生き方を変えたくないと思ってます。ですから人の話を聞くと自分の都合の良いように解釈していく、また取捨選択していくわけなんですね。で、理解しようとします。理解しようとはするんですけれども、それに支配されようとはしないわけなんですね。わかりますか？この違い、支配されようとはしません。権威のもとに、その御言葉の権威のもとに入ろうとしないわけなんです。けれども私たちは聖書を読むときにその権威の中に入っていく、御言葉に支配されるような訓練、つまりですね、子供のように読んでいかなきゃいけないということなんですね。そこに書かれてある明らかな意味をそのまま受け取っていく訓練というのが必要になってくるわけです。行けと書いてあったらそのまま行ってしまうような読み方、来いと言われたらですね、そのまま来てしまうような読み方っていうのがとっても大切な、子供はそれできるんですよ。でも大人はですね、これはどういう意味なのかなってですね、あ、分かっただからなんだかってですね、全然分かってないんですけれども、そのような読み、でも御言葉っていうのはですね、知識を貯めるために読んでいくのではなくて、そのように支配されるために読んでいくものなんですね。それを理解していかないといけないんです。で、これがですね、信仰なんですね。これが信じることなんです。見てください、次見てください。これを聞いてイエスは驚かれとあります。今まではイエスの大きな御業を見て人々が驚きました。驚いたってたくさん書いてますけども、驚かせていた本人が驚いてます。逆に驚いてもあります。それほどすごい信仰だったんですね。ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありませんですね。このようにすごい信仰だったんです。ですから私たちはここから多くを学ばなければいけません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。このようにですね、物理的に近づくことなく御言葉によって彼を治されたわけなんですね。このようにして御言葉の権威を認めましたけれども、実際にイエス様の言葉には力があることが次に示されています。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母の一人の息子が死んで担ぎ出されるところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。まあ、先ほどは病気で死にかかっているしもべの話が出てきましたが、ここでは実際にもう死んでしまった話ですね。もっと大きな洪水ですね。そして、この息子の母親はやもめです。当時ですね、やもめという状態はものすごい大変なことであることを知ってください。仕事は今のように与えられてません。いいですか？仕事は今のような形で、女の人だからって何か与えられるっていうようなものではありません。また母子手当というのは出ません。政府から出ていません。ですからやもめはですね、他の人の助けを得なければ、本当に文字通り飢え死にしてしまってもおかしくないような状態にいた人たちなんです。ですから聖書ではですね、ことのほかやもめを特に大切にしなければいけないこと、旧約聖書にも書かれてるし、新約聖書にも書かれてるんですね。ですから彼女にとって息子、一人息子が命綱でした。でもその息子が死んでしまいました。これからどうしたらいいかわからないような状態になっています。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。イエスはこの女性に頼まれることなく近づかれたわけなんです。彼女はかわいそうに思われたって書いてますね。で、先ほど私たちは自分たちの素晴らしさで 何かイエス様から助けを受けるのではないというふうに聞きましたけれども、それではどうやって助けることができるんでしょうか。ですか、私は受ける資格がない、そう思ってたらですね、じゃあどうやって受けることができると思いますか。それは一方的にイエス様がかわいそうに思われなければ私たちは受けることはできないということなんです。神様が私たちに一方的に憐れみを注ごう、かわいそうだって思われなければ、私たちはもうそのまま何の助けも受けることなく、救いも受けることない、ね、ことになるわけなんですね。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむというふうに言われています。これも神様の全く主権的な働きなんですね。そして見てください。そして近寄って棺桶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。このようにしてイエス様は言葉をかけられています。死体に言葉をかけられていますけれども、普通のけれどもですね、なんか生きているかのようにですね、かけられているわけですね。でこれですね、私たちがやったとしたら、あなた気違いだっていうのも、ね、もう変ですよね。すごい独り言です。けれどもですね、イエス様は違います。いいですか？イエス様は、光をあれと言われたあの神ご自身であります。ですから、ないものをあるもののようにお呼びになっているわけなんですね。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。死人が生き返りました。イエスの御言葉は死人に命を与えるほど力のあるものだということがここで分かります。どんどんですね、イエス様のこの御力が、このお言葉にある御力がですね、どれほど大きいものかというのが現れてきていますけれども、ただちょっとここ注意してほしいのは、これはまあ日本語で言うと蘇生ですね。分かりますか、蘇生は。これ生き返ったんですけれども、また死んでしまうわけですよ。どうしてかというと、この肉体のを持っているからなんですね。でそれと復活は違うんですね。復活というのは今の体を戻されるんじゃなくて、全く新しい体をいただくわけなんです。今はこの地上の成分によって、この土から作られたわけですね。土の成分とこの体の成分というのは、主要要素というのはほとんど同じなんですけれども、地から作られている。けれども私たちがいただく復活の体っていうのは天上からいただくものなんですね。そして朽ちることがなく、そして本当に老いることもない、そのような体なわけなんです。ではその復活に対してもイエス様は言葉に力があるかって言ったら、実際そうだったんです。3日目によみがえりますと言われました。どうですか、実際に3日目によみがえられたんです。分かりますか、それほどイエス様の言葉が力があるということが分かります。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。人々が、ここで言っている大預言者っていうのはですね、エリアとかエリシャのことです。実際にエリアとエリシャにエリアとエリシャが、実際にエリアはそうですね、ヤモメの母親の息子が死んだのを生き返らせたんですよね、確か。そしてエリシャはまあ夫はいましたけれども、また息子がですね、まあ、日射病にかかったのか頭が痛いとかして死んだ時にですね、エリシャがまた生き返らせてですね、それを彼らは思い出してるんだと思うんですね。預言者というのは一体何でしょうかね。預言者というのは神の言葉、また神の御業を、預かるものだということですね。神の言葉、神の御業を預かるものです。ですから彼の話す言葉はそのまま神の言葉になり、彼の行うことはそのまま神の御業になっていくというものなんです。けれども彼自身はあくまでも人間であり、神を信じる信仰者なんですね。そして人々はイエスを預言者と言いました。わかりますか、イエス様をまだこの預言者のレベルでしか考えていなかったんですね。けれどもそのような疑問、意見に対して疑問を持つ人物は若干1名います。それが次に書かれていますので見てみたいと思います。イエスについてこの話がユダヤ全土の周りの地方一帯に広まった。さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子たちの中から2人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、 それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか、と言わせた。預言者ヨハネはもともと人々と違う意見を持っていました。イエスは単なる預言者ではなくて、おいでになるはずの方、メシアであるということなんです。彼はイエスにバプテスマを授けるときに、神から聖霊がとどまっておられるその方こそメシアであるということを告げられたわけなんです。歴代の預言者たちは神の言葉を語り、神の技を行っただけではなくて、やがて来られるメシアについて預言しました。ですからイエス様は預言者ではないんですね。まさに預言者が預言していた、だから預言されていた方なんですね。キリストご自身なんです。しかしですね、今このヨハネが持っていた、このおいでになるはずの方という意見が、自分の信仰がぐらついているわけなんです。人々が大預言者だって言っていたその話を彼は聞いて、もしかしたらイエス様は大預言者なのかもしれないというような苦に感じてしまったわけなんですね。そこで疑問を持ったので、自分の弟子を使いに出したわけなんですよね。確信が揺らいでしまったわけなんです。私たちどうでしょうかね。私たちも確信が揺らぐことはないでしょうか。一旦イエス・キリストを自分の心の中に受け入れて、それからですね、疑問が出てくる。本当にイエス様はこの方が主であるのか、救い主であるのか、本当にこの聖書っていうのは真理であるのか、そういうことにですね、疑問を持つっていうことがあります。私たちはこの、聖書というのは、真理ではないという情報で、取り囲まれています。本とかテレビとか、新聞とかですね、人々の言葉によってですね、私たちはこれは真理じゃないというふうに、そういうこと、情報を聞いておりますので、私たちはそれを聞いてですね、そして、本当にそうなのかって思ってしまう時があるわけなんですね。それに対してイエス様はどのようにお答えになっているんでしょうか。見てみましょう。2人は身元に来ていった。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうか、とヨハネは申しております。ちょうどその頃イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足ないが歩き、雷病人が清められ、ツンボの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。イエスはイザヤの61章の1節に書かれてあるキリストについての予言をここで引用されているわけです。またこれはイエス様がナザレにある街道で引用された言葉ですね。まさにそこ、まさにそのことがですね、イエス様の、この生活の中で現れ出ていたわけなんですね。イエス様は聖書に精通していたヨハネにですね、このことを伝えたわけなんです。ヨハネはこのことを聞いたらですね、必ずやこの、イザヤの61章の2節を思い出したことでしょう。ですからヨハネは人々の意見を聞いて、その方がもしかしたら正しいのかもしれないと思ってしまいましたが、おそらくこのことでイエス様が言葉をかけられたことで、実際にですね、自分が本当に神様から言われたことを思い出してですね、またこの信仰に立ち返った、また自分の確信をですね、自分が信じていたことを確認したんではないかと思うんですね。このようにですね、聖書によって自分の信じているイエスが真理であるということをですね、確認することができるわけなんです。信仰が揺らいだとき、神の御言葉に戻るということはとっても大切なんですね。そうすれば自分の周りで実際に起こっていることと神の御言葉が一貫していることに気づくことができます。そうやって私たちは信仰を深めることができるわけなんですね。例えば私はイエス様を信じたとき、本当に感情的な、なんていうのかな、信じ方をしたんですけれども、その後にですね、立ちはだかっていたのは進化論の問題ですよね。本当に創世記に書かれている方本当そうなのかということなんです。でも聖書を読んで調べていくとですね、 これは決して作り話とかじゃなくて、本当に科学的な、この、なんていうのかな、科学的にこう一貫していないものではなくて、矛盾していないことを発見しました。むしろですね、進化論の方がすごい矛盾していた、科学って読むこともできないほどのですね、愚かな理論だっていうことを分かってくるわけなんですね。ですから一旦信じたものをですね、こう揺らがせるものがあるんですけれども、私たちは聖書を見ていくことによって、その自分の信仰を確認することができるわけなんです。で、次見てください。誰でも私につまずかないものは幸いです。つまずくとは、イエスを信じなくなるというふうに言い換えられると思う、言い換えることができると思うんですけれども、イエスを信じ続けるものは幸いだということになるわけですね。で、ここで、イエス様が幸いになるということじゃなくて、あなた方は幸いですということなんです。つまり、どういうことかというと、イエス様を信じ続けていくというのは、イエス様のためではなくて、私たちのためだということなんです。私たちがイエス様を信じても信じなくても、イエス様は痛くも痒くもありません。イエス様はずっとですね、変わらず真実であり続けます。何が変わるかっていうと、私たちなんですね。信仰を捨てたら希望がなくなって、愛がなくなって、生きている意味を見失ってしまいます。しかし信仰を保ち続ければ、日々新たにされて希望は増し加わって、死ぬ時には喜びで満たされるということですね。ですから幸いですっていう、ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？ヨハネは荒野で説教していたわけですね。風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？イエス様は少し群衆を茶化しています。ヨハネはラクダの毛でできたゴワゴワの服を着ていたわけなんですね。きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。まあ、ヘロデ王のことですね。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通りだが、私は言いましょう。預言者よりも優れたものです。その人こそ見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよと書かれてあるその人です。イエスはヨハネのことを預言者よりも優れたものと呼ばれました。なぜなら、あなたの道、すなわちキリストの道を備える使いだったわけですね。預言者たちは今までキリストのことを告げ知らせましたが、まあ、いつか来るキリストであったわけです。けれども、ヨハネにとってはですね、もう目の前に来てるんだということを言ったわけですね。そのことによってヨハネはですね、預言者よりも優れたものであったというわけなんですね。ですから、ここで言われているのは、ヨハネが何か優れた人物であったということじゃなくて、キリストがあまりにも優れているから、ヨハネがそのキリストを間近に伝えていること、間近にいるということを伝えていることによって優れているということなんですね。つまり彼のことじゃなくて、キリストのことなんですね。あなた方に言いますが、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものも彼より優れています。すごい、イエス様の評価です。世の中で生まれてきた人物の中で最も優れた人、偉人であるということなんですね。そのようにイエス様は褒めておられます。しかし、なんと神の国で最も小さいものが彼よりも優れているっていうんですね。これはどういうことでしょうか。世の中、この世界よりも神の国は、もう考えることができないほどはるかに優れているということを意味します。まあ、よく例えられるのはですね、世界で注目の的を浴びている大きなダイヤモンドがあるとします。で、それをですね、マスコミ、世界中のマスコミが行って写真を撮ったりですね、まあ、していくわけなんですけども、天国に行ったら道端でそこら辺に転がっている石ころにしか過ぎないとかですね、まあ、そういう、まあ、例えってよくあるんですけれども、それほど違うんですね。それほど違うんです。ですから、一番偉大なヨハネがですね、神の国で一番小さいものと呼ばれるものよりも小さいんですよ。それほどですね、イエス・キリストがもたらす貧しいものは幸いです。その人たちは神の国のものですから、と言ったんですね。本当にそういうですね、イエス様によって、私たちというのは素晴らしいところに入れられるということなんですね。ヨハネの教えを聞いたすべての民は、主税人たちでさえヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。これに反して、パリサイ人、律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する御心を拒みました。ヨハネの説教に応答した人と拒否した人たちの話が出ています。その教えを聞いて悔い改めた人がバプテスマを受け、そうでない人はバプテスマを受けませんでした。 主税人のような人を騙す悪人でさえヨハネは神の御言葉を語っヨハネが神の御言葉を語っているのを彼らは認めたわけなんですね。けれどもパリサイ人のような正しい人のように言われた人がかえって悔い改めることを拒んだんですね。なんででしょうか。なんででしょうか。イエスはその理由を説明されています。ではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう。何に似ているでしょう。市場に座ってお互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。手を変え品を変え、人々の注意を引き寄せようとしても誰も反応してくれなかったということですね。というのはバプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいるとあれは悪霊に疲れているとあなた方は言うし、人の子が来て食べもし飲みもするとあれ見よ食いしん坊の大酒飲み酒税人や罪人の仲間だと言うのです。ヨハネは断食をして禁欲的な生活をしていました。またイエスも多くの人と一緒に食事をされていました。パリサイ人たちはあの人はああいうことをやってるから気に食わないっていうふうに言ってですね、それを信じないことの理由にしたわけなんです。けれどもそれはあくまでも言い訳にしか過ぎませんでした。彼らの根本的な問題は神を見ていたんではなくて人を見ていたんですね。神を見ていたんではなくて人を見ていたんです。29節にはバプテスマを受けた人々は神が正しいことを認めたって書かれています。神が正しいことを認めた。神を正しいとしたんです。でもパリサイ人たちは自分を正しいとしたんです。自分を正しいとしたんです。そして自分と他の人を比べることによって生きていました。だからヨハネはイエスの教えに耳を傾けるんじゃなくて彼ら自身に目を向けたんです。だから彼らの言っているイエス様のおっしゃっていることに耳を傾けるんじゃなくてイエス様ご自身に目を向けて、そして荒探しをしていったわけなんです。多くの人がですね、このようにして神を正しいとしないで他の人のことを批判しているわけですね。イエス様を信じなかったり教会に行かない理由をですね、教会にいる人たちは偽善者だと、あんなことをやっているとか言ったりですね、あの牧師につまずきましたとかですね、いろんなことを言うんですけれども、実際は本当は神の言われることに自分が聞き従っていないという事実を認めていないんですね。つまり他人を、周りの人を批判することによって自分を正当化しているわけなんです。自分を正しいとして神を正しいとしていないわけなんですね。だが知恵の正しいことはその全ての子供たちが証明します。神を正しいとした人々の生活を見るとその教えが正しいことが分かるということなんですけれども、次にその神の御言葉を受け入れた女の人の話が書かれています。さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。イエスの話を聞いたこのパリサイ人は反発を感じながらもイエスが本当に人々の言うような預言者なのか確かめたかったんですね。イエスを食事に招きました。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて泣きながらイエスの後ろで宮足のそばに立ち、涙で宮足を濡らし始め、髪の毛で拭い宮足に口づけして香油を塗った。一人の罪深い女って書いてますけど、これギリシャ語で見ると、売春婦というふうに考えられます。彼女はこの家に入ってきたと書かれてますが、当時の家はですね、中庭というのはですね、公の場所でした。誰でも入ってきてもいいような感じになっていたんですね。それでその中に入っていた、この女が、イエス様のところに来たということに なります。そして泣いており自分の足で涙を濡らし、自分の足イエスの足を涙で濡らして、で口づけをして香油を塗りました。これは彼女が、罪許されたことを知って涙を流してイエス様に感謝している。彼女は以前イエス様のお会いしたんだと思います。そして、すべて疲れた人、重荷を負っている者は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげようというようなイエスの御言葉を聞いたんだと思うんですね。それで、もうボロボロになっていた人生、イエス様の御言葉を聞いて心が癒されてですね、このようにして涙を流してイエス様に感謝しているわけです。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし、預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなんだからと心ひそかに思っていた。やっぱりですね、このパリサイ人イエスの批判をしています。さっきも出てましたよね、批判してますよ。 パリサイ人はですね、心の内のことではなく外側の行いを大切にしていたわけなんです。それで汚れっていうのは触ることによって移るんだっていうふうに考えていたわけなんですね。子供たちがですね、いじめをするときによくこういうことが起こるんですけれども、この子に菌がついているということで、触ったら菌が移るぞということで、その子の持ち物とかですね、触ったところ全部触らないようにするっていう感じですね。それと同じようなことを、このパリサイ人は信じていたわけですね。真面目にやっていたんですから、まあ、滑稽ですね。面白いですね。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。まあ、これは弟子のシモンではなくて、立法学者じゃなくて、パリサイ人のシモンですね。で、彼が密かに思ってたんですけれども、イエス様には密かに思うということはできません。ですか？密かに思うということはイエス様にできないんですね。次見てください。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500でなり、他の1人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどれが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。で、ここで余計に許してっていう言葉がありますけれども、英語ですと forgive っていう言葉なんですね。で、これ帳消しにする、借金を帳消しにするも forgive なんですね。だから、まあ同じ言葉が使われて、僕たちちょっとわからなくなるんですけれども、ちょうど同じこの言葉が使われています。ちょっとギリシャ語を調べるの忘れました。後でちょっと調べてみたいと思いますが、英語では同じ言葉が使われているんですね。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけをしてやめませんでした。口づけをしてやめなかったんです。何回も何回も彼女口づけしていたんですね。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に塗ってくれました。まあ、こう書かれています。当時自分の家に人を迎えるとき、必ずしたもてなしがあるんですね。まず汚くなった足を洗います。ですから私の家に 今日は山崎さん来ましたが、山崎さんの足を洗うんですね。まずそしてその後に頬に口づけをしたりします。そして頭に香油をかけるんですね。これが人が来る時のもてなしなんですね。しかしシモンはこれらのことを何一つしてなかったんです。常識外れなことを、非常識な無礼 を彼は働いていたわけで、イエスに対してしていたわけなんですね。で、これに対してこの女はどうでしたか？それらのことを皆行いました。まあ、頭じゃなくて足っていうのはですね、私は、まあ、頭にかけるっていうようなですね、そのような値する人間じゃないっていうことを表していたと思うんですけれども、すべて行ったんですね。ですから、シモンはですね、自分は正しくてこの女は罪深いと思っていたわけなんですけれども、真理は全く逆でした。正しいことを行っていたのはこの女であり、シモンは悪いことを行っていたわけなんです。だから私はいいのです。この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。多くの罪が許されるともっと愛すんだということなんですね。これとっても大切です。多くの罪が許されたんだ。罪が許されたんだ。と分かったときに、私たちに自然と心に感謝が溢れてきます。イエスが自分にどれだけのことをしてくださったか、そのことを考えると、ただただ感謝して、イエスに従いたい、イエスに愛したい、イエスを一番にしていきたいと願うようになるわけですね。だから福音というのはですね、真面目な人っていうのに、真面目な人によって拒まれてしまうわけなんですね。よく神の国に一番近い人たちが集まっているところってどこでしょうかね。刑務所かもしれません。彼らの多くが自分たちは罪人であるということをよーく分かっているんです。あなた方は罪人だと思いますかと言ったらですね、おそらく大勢の人が手を挙げると思いますけれども、例えば普通のこのビジネスマンの人たちを集めて、あなたは罪人だと思いますかと言ったらですね、罪人なんてっていう感じで 思いますね。ほとんど手を挙げないと思います。それだけの違いがあるんですね。ですからもしですね、そのような罪深いと分かっている人が、罪を本当に自分で実感している人がイエス様を信じたとき、罪が許されたということを分かるときですね、どの人にも増してイエス様を愛します。イエス様に従います。すべてをイエス様に捧げていくわけなんです。私たちはイエス様に捧げてない、イエス様に従ってない、もっとイエス様を信じていかなければいけない、イエス様を愛していかなければいけないと感じますが、もっと大切なことは、まだイエス様の素晴らしさが分かってないということだ。もっとそっちが重要なんですね。そっちの方が分かってないから愛せないんですよ。そっちが本当に分かったらですね、このようなものにどれほど神の国がすごいか、ヨハネが一番優れているっていうふうに言われているのにもかかわらず、神の国の一番小さなものがヨハネよりも優れているって言われるような神の国っていうのを、なんでこのようなものに与えられるのか、そのことを考えたらですね、私たちはおのずと愛するんですよ、皆さん。だから問題は私たちがどうしていくかということじゃなくて、イエス様がどうされたかということを認めていくことなんです。なんで認めることができないかというと、私たちがイエス様のことはっきり分かってないんですね。まだイエス様がどのような方か、あの百人隊長のようにですね、もう自分の家にお入れする資格もないほど恐れ多い方だということが分からないんですよ。だから愛せない。このシモンのように、少ししか愛せなくなってしまうわけなんですね。まあ、他のパリサイ人よりもですね、僕自身はですね、心がある程度開かれていたとは思うんですよね。こうやって招いてですね、ちょこっと、預言者かもしれないと思ったかもしれないんですけども、やっぱり少ししか愛していなかったんですね。まあ、そういうですね、これとっても大切なことなんですけれども、次を見ると、イエス様がですね、大事なことを話されています。次っていうか、ちょっと進んでしまうんですけども、50節見ると、あなたの信仰があなたを救ったのですって書いてます。つまり、信仰というのはこういうものなんだということなんです。神がなされたこと、それを受け取って感謝して応答していくこと、神の恵みに応答していくことなんだということなんですね。そしてちょっと戻りますね。48節に、そして女にあなたの罪は許されてますと、言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろうということですね。この前もですね、神の他に罪を許すことができないのにこの人は冒涜しているということで、パリサイ人は心の中で理屈を言っていましたけれども、本当そうなんですね。神ご自身のみがですね、罪を許すことがおできになるわけなんですね。ですから彼はこうやって驚いているわけなんですけども、イエス様はここで私は神の御子であるということを表されているわけです。そしてまたこのイエスは女に言われた、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさいって書かれています。このようにしてですね、百人隊長、バプテスマのヨハネ、そしてイエスの足を洗う女から御言葉を受け入れるということはどういうことかというのを見てきました。私たちがイエス様を信じているという言葉を何度も使いますけれども、どういう意味で使っているのかというのをよく吟味していかなければいけないわけですね。ですから、これほどに立派な信仰はないと言われたイエス様、イエス様がそう評価されているんですから、ものすごい信仰だと思うんですけども、そこから学んでください。また私たちが信仰が揺らいだときにですね、聖書を見て調べてください。実際にここで起こっていることとですね、聖書で書かれていることは一貫していることを見ていくことができます。さらにこの女からですね、私たちは多く愛していく、それはイエス様に罪が多く許されたんだということを知っていくことなんです。ですから自分の罪が暴かれることを恐れないでください。ですか辛いことですけれども、貧しいものは幸いです。泣いているものは幸いです。飢えているものは幸いです。ですね、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。感謝します。このようにして私たちに、どのような信じるというのはどういうことなのか、御言葉を受け入れていくというのはどういうことか、見ていくことができました。この本当に、自分たちが、まだまだ自分は正しいものだというふうに、思っていて、本当にこのパリサイ人のシモンのようになっているイエス様を家にお迎えするんですけれども、イエス様が、本当に このような哀れみ深い行いをするので、私たちはなんでそんなことをするのかっていうふうに反抗してしまう自分がいます。まだ自分が正しいと思っている。そして他の人と自分を比べて、ああ自分はまあ何とかやってるだろうとか、自分が、あなたを正しいとしない、正しいとしてなくて、あなたの言われていることを行っていないことがたくさんあるのにもかかわらず、それをやっていない自分がいます。主をお許しください。神様、どうぞあなたが私を変えてくださって、本当にこの信じるということはどういうことなのかをもっとはっきりと知っていくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。